コモコパレード。
はい、
11月末ぐらいで26から、
はい、
1週間ぐらい、
はい、はい、
1週間ぐらい大阪行ってて、
ああはいはい、行ってらっしゃいましたね。はい、
そうそうそう、まあなかなかね、取材にこうインタビューにこうイベント出るのにこう、
はい、いや、なんかSNS とかで見てましたけど、もうむちゃくちゃ忙しそうでしたよね。
でもね、もっと出てたよ。昔はなんか、オチューン自体が24時間とかやってたからさ。
ああ、はあはあはあはあはあ。
そういうのがなかった。イベントも、2個目の方は、15分ぐらいしか出て
なかったんで。そっか、今、長時間ライブイベントみたいなのができないから、逆に一本一本は短いんだ。
いやいや、それは違うよ。8時間のイベントなんだけど、階段イベントだから自分のとこだけ
で。ああ、なるほど、村田さんのコーナーがそこってことか。
そうそう、だからピンポイント、そう、自分の出るタームの1時間だけいればいいみたいな。
なるほどなるほど。
そうだから、まあ、日程としては楽だったんだけど、
はいはい、
まあ、久しぶりのコロナ明けですからね。
うんうん、
まあ、久しぶりに飲みまして。
あ、そうなんです。あ、飲食店も始まったことやしということですか。
始まってるし、もう別に何のあれも制限もなくな
って、うんうんうんうん、
でね、なんかそのドヤに泊まったんやけど。
ああ、泊まってましたね。聞きたかったんですよ、その話。はいはい。
6日間で、まあ、9000円ぐらいという、まあ
安い。めっちゃ安い。6日間で9000円。
汚くも。で、まあ、そこで仕事、まあ、ちょっとしたりとかしてたんだけど、
はいはいはい、
まあ、まあ、とはいえ、まあ、正直、忙しいんだけど、年末進行も始まってるし、
うんうんうん、
ただ、まあ、もう一コアやっと終わったし、みたいな。
まあ、一冊本も出せたしということで。
そうそう。私なんか、久しぶりに飲みたい人もいるし。
うん、はいはい、大阪でね、お友達が。
わーって言ってね、あの、宿が、門限が12時です。
おお、門限、いや、まあ、そっか、そんなあるんすな、そりゃそうか。
3日ので3日とも門限過ぎて、漫画喫茶で寝たっていう、なんだかわかんねえよ。
あ、ま、門限過ぎたらもう入れないんだ。
入れない。
で、3日間漫画喫茶で寝てたんすか。
1時のとこが多いからさ、
はあはあ、
もう普通12時きついなって。で、まあなんか12時過ぎるじゃん、言ったって。
まあそりゃそうですね、これからやでってとこですよね。12時なんで、そんな久々の友人と飲んでるんなら。
まあ1日はね、なんか門が開くまで飲んでたけど、なんか 4時とかに開くからね、意外と早く。
あ、なるほど、朝まで友達と飲んで。
そうそうそう、
いいですね。
まあでも大阪もすっかりコロナも収まってるみたいでね。
ほうほう。
でもよかったよね、東京も収まって。
うん、確かに確かに。
まあ北上くんみたいな、なんかもうずっとコロナ見ていいのにっていうネガティブな人もちょこちょこいますけどね。
いますね、もうずっとみんなどこも行けなかったらいいのに。
しっかりせえ。結構本当にいいんだな、そういう人
は。でもまあまあ、飲みにはちょっとそこまで行ってないですけど、まあ行けるようになったっていうのはね、僕もその出版社の方と飲んだりとかが増えてきたんで、あの、楽しいですけどね、行ったら行ったで。
そうそうそう、行ったら行ったで全然楽
しい。うん。忘れてた感じと言いますか。
忘れてた感じは、飲んだ次の日がしんどいってことだよね。
そう。それわかる。もう飲まんとこうと思う。
いや、やっぱ普通に深酒すると次の日すげえしんどいよなって。
いや、だからもう深酒は怖くてできないっすね、ここのところ。
でもうちの師匠なんか、俺会った時、俺の年ぐらいやったけど、 深酒しかしてなかった
もん。まあまあまあ、レオ沢木先生は確かになんかずっと飲んではる印象があるけど、
だってそのまま朝まで飲んでパチンコ打つの。
ああ、その回転と同時に。
そうそうそう、
すごいな。じゃあベロベロで酔っ払ってパチンコしてはるんですか。
いや別にそんなこともないよ。ああ、酔っ払ってはいるけど。
お酒強い。
年とともにちょっとずつ弱くなってったけど。
もともとベラボーに強かったんですね、じゃあ。
そうね。まあでも体大きいからな。
まあでも言うて村田さんの若い頃も僕なんぼほど酒強い人やこの人と思いましたけどね。
うん。
だってあの終電まで村田さん飲むの付き合いって僕言われて、その9時か10時に新宿出てったら。もちろん終電では終わらずで、始発が出たんでそろそろ帰りたいですって言ってももちろん終わらずで、次のそのまま夕方まで飲んでたことありましたもんね。
うん、
それで平気で村田さんほなバイバイつって帰って、その後仕事する言うてましたから、すごいなと思って。
多分寝とるけど
な。まあまあそうかもしれないですけど、それでも元気でしたからね。
ああ、まあでも別に今もここまで飲めなくなってるなとは思わなかったけど。
ああ、そうですか。
うん、もうそもそも肉が食べられなくなったなとかないからな。
いや、それがすごいよな。
本当はみんなないじゃん。俺カッコつけて言ってんじゃないかな。
いやいやいや、まあまあまあ、もっと上のうちのもうおとん世代なんで、もううちの親父なんでもう焼肉食えへんって言ってましたもん。もう油しんどいから。いや、まあまあまあ、まだギリ60代ですけど、もう言うてる前70ですけどね。
さあ俺も20年経ったらそんなやろ。
いや、だからそのおとんがもう焼肉しんどいって言うてる話を僕去年聞いてから、自分ももう60後半だったら焼肉とか食われへんねん、今のうちしか食われへんねんって思いましたもん。
いや、カッコつけてるだけじゃない。
カッコつけてる、あいつカッコつけてんのか。
胃が、
胃がって言う、胃がって息子に言いたいだけか。
そうそう、カルビはもう本当に1枚2枚でいいよね。
うん、ほんまは山ほど食えるのに。
うん、
なるほど。でもそうかもしれないですね。息子の前でちょっとジジイになったアピールしてただけかもしれないですね。
俺と丸山さんと柏木さんとあのレズ風俗のお坊さんっていう4人で、
はい、大阪で、
うん、
うん、
呆れるぐらい食ってた。
あれでもお坊さんって方は若いんじゃなかったでしたっけ。
まあそうだね、若いだね、そんなものすごく若く
はないけど。ああ、そうなんです
か。
でもまあまあまあまあ、でも柏木さんとかはね、ちょっと規格外のモンスターですから。
柏木さんも別に40ぐらいだけどね。
でもまあ食べる量はもう40だなんだじゃないでしょ、聞いたら。
年齢関係ないよな、それあんまり。
クレイジー、あ、そうか、丸山ゴンザレスさんも食うんや。まあでも食いそうやな、見た目。
うん、え、まあなんか一時ダイエットしてたけど、まあそれもあのそんなに気にしなくてよくなるぐらいはなった。
その4人やと村田さんはやっぱり3番手4番手でしょ。
そうなんです。そんなに食わん、そんなに無理して食わないもんな
って。そうでしょ、それこそお酒の席でそこまで村田さんガツガツ食う人じゃないから。
あ、でもまあ食ったよ、なんかいい店だったから。
あ、そうなんですか。
柏木さんとかやっぱいい店連れてってくれるしね。
いや、だから柏木さんはグルメやから美味しいとこ知ってそうやけど、量がすごそうやな。一回柏木さんのグルメツアー連れてってほしいとは思うけど。
普通やったら、あの大阪で一番古いうどん屋さん、1840年と
かやってきた。うわ、行ってみたいっすね、それ。
まあ、でもまあ、別に当時の店構えでは当然ないんで、
うんうん
う
ん、
ビルの1階で、
はいはい、
ただ古いだけ、なんか細くて、さみだれとかささめとか言ってたから、なんか細いうどんを、
おお
タレが、ちょっとあんかけが入って
るんだよね。へー、はいはい。
ちょっとだけ ソリッド、ソリッドって言うなよ、大阪一古い
ソリッド、ソリッド
ジェルというか、ちょっとだけソリッドな
うどんの表現でソリッドってあんま聞かないですけど、
どっちかというとリキッドなんです
か、リキッド
いや、まあちょっとだけこうなんかフルフルしてるというか、
うんうんうん、
ちょっとだけ固体ゼリー的な
ドロッとした感じのね、
ドロッとしたあんかけのやつで、あったかい感じのやつで、
へえ、おいしい。
柏木さんが別に大盛りで丼も食べるだけで、
まあそこで普通に一杯分は別に誰でも食べれるというね。
そうそうそう、
いいなぁ、柏木さんのマジグルメツアーはほんま一回連れてってほしい。
そう、柏木さんはさ、たくさん食べられるからさ、一軒の店に行った時にいくつかをこう食べるからさ、詳しいんだよね。
なるほど、そっか、一回行った店で一品じゃないから。
そうそう
そう、あ、そういうことか。
かつ何軒も回れるしね。
そっかそっか、一日何食も行けるから、あちこち行けるから。
だから、ただ、
うん、
すごい太ってる人のグルメ本当売れるのかな。
まあでも売れるんじゃないですか、別に柏木さんのやつ。
いや、俺は出してほしいけどな。
うん。結構柏木さんの SNS とか見させてもらってますけど、ああ食べたいと思うような店結構行ってはりますからね。
なんかもう全県余裕で行ってんじゃないかな。
なるほど。
車も乗り潰す人だとね。
うんうんうんうん、なるほど。だからね、
好きっているよね。あの、俺の知り合いだと柏木さん、藤倉さん、テルさんはもう車だよね。
ああ、なるほど。あ、大島さんもそうか。なるほど。
とか酒飲まないんじゃない。
もうだから車で移動して美味しいとこで食べて。
まあ、そもそもそんなに好きじゃないんだろうね。だから、
うんうんうん、
お酒を飲みたいから車乗るのやめようっていうタイプではない。
うん、それやったら酒我慢してドライブというか、あっちこっち行きたいんですね。
すぐ事故があったら行きたいから、お酒飲みたくないんだって。
へえ、そうか。ああ、青島さんね、なるほど不思議。もう酒飲みからしたら不思議な感じですよ
大阪の話をしてね。
そうです、そうです、大阪頼りをちょっと聞きたいです、今回のその1週間。
ドヤを借りて西成で飲んでるのに、あの天王寺の漫画喫茶で寝る
って言ってはりますよ。何なんでしょうね。それほぼ漫画喫茶で寝泊まりしてたんですね。じゃあ 半日ぐらいは、半分ぐらいか、はい、
半分以上なんだから実は。うん、6日中4日ぐらい
漫画喫茶に寝てて。なるほど。
次から気をつけないとか、入れるところじゃないとダメだ。
そうですね、そういうことになるんですね。
そうだね、なんかまあ別に本当に それぐらいのことしかやってないんだけど、まあ、西成が楽しかったから、なんか西成の飲み屋さんとか連れてってもら
えて、それはやっぱそういうそういうドヤで寝泊まりしてる人らも来るような感じの店とかですか。
まあそうだ、あんまり他のお客さんいなかったけど、まあ、ボロい店でさ、
うんうんうん、
あのトイレの奥のトイレのドア開けたらさ、急にさ、古い廃墟みたいなアパートの廊下に出るの、
うんうん、うわ怖っ、何それ。そういう作り。
そう、はあ、はあ、つながってしまったんだ
よ。うわ、ほんでそのどっか奥にトイレはあるんでしょ。
そうそう、
うわ怖っ。それ、
天井落ちてるしさ、で廊下も真っ暗でさ、ま、トイレのとこだけ電気があってさ、向こう側とか暗いのよ。
怖
っ。なんかちょっとだけゴミ屋敷みたいになって
る。片付けてもないの。
うだからなんかもうマンションとしてはほぼ終わってんだけど住んでる人は何人かだけいて、
うんうんうん、
新しい人入れてなくってでその人の出待ちみたいになってるらしい。
あその人出てったら壊せんのにみたいなことなんや。
そうだからまあ積極的に壊すつもりもないけど、
はいはい、
新規で入れるつもりもないよみたいな。
ああもうだから新しい人は取らへんねんね。なるほどなるほど。
であとトビタの飲み屋さんも連れてもらったんやけど、
はいはい、トビタはい、
トビタ新地、
あトビタ新地ね、はいはいはい、うん、
で本当にもともといわゆるちょんの間の、
そうですね、
部屋だった、
はいはい、わかります。
で何の改装もしてないの。そういうとこで大体改装してさいい感じにするじゃん。
うんうんうん。
で本当に店長がケチという理由でさ、
うんうん、
何にもしてないの、そのまんまなの。
へえ、面白い。じゃあちょんの間の頃のままの飛び出神社の店での飲み屋。
ちょんの間の時よりも寂しいんじゃない。ちょんの間の時だって何かはあっただろうから
さ。ああなるほどね。
うん、ちょんの間が出てってそのまんまって感じ。
へ
え。本当にだからね、大きめのカウンターが1個あって、
はい、
そこに女の子3人並んでて、
はいはい、
気に入ったら奥に行ってチェックするっていう、チェックス部屋が奥に2つある。
はいはいはい。
でその向こうが庭なんだけど、すげえ出られないって感じの壁がある。
すげえ出られないって感じかも。なるほど。
垂直方向に行ってそこから内側にちょっと曲がる感じ。登れない感じの。
もうだからそこそこのパルクールの達人でも無理やなって壁があるわけですね。
そうある、嘆きの壁って
言われる。嘆きの壁。なるほど。
もうすげえ。だからまあ本当に古いんだろうね。遊郭時代のかなみたいなの
は。はあなるほど。
3軒目とかに行くから絶対行けないんだよね。絶対来れませんよ。あれ不思議よな、なんか絶対たどり着けないもんな。そもそもちょっと方向音痴だから。
言うてます
よね。不思議な店だって面白かった。
では西成で飲んだことなんじゃないか。面白そうですね。そう飛び立ちんとかでもそういうとこあるんですね。
そうそう、でも少ないよ。真っ暗だもん西成も。
いやそうでしょうね。
うん、なんかやってても中国のさ、なんかギラギラしたさ女の子がやってるお店とかじゃん。
ああはいはいはいはい。
でもやっぱいろいろ聞いたけどさ、なんか本当こことここが争ってて、ここの地主がここの嫌がらせで取れてってみたいなさ、まあ、NHK がやる、なんか、西成は人情味あふれるいい街みたいなんで、嘘やね。
人情味という都合のいい言葉でなんか言うてるけど、そんなことないと。
要は人情味とかそういうのを認めていくんだったら、ヤクザ認めないとダメなんじゃないのって思うしな。
なるほどね、その義理と人情がええこっちゃって言うなら。
トラさんとかそろそろやばいよね。
トラさんはそろそろやばいんじゃないですか。あれは
路上の販売許可取ってるんですか
みたいな。もうちょっとあたおかおじさん扱いですよね、あんなの。
あたおかおじさんだしね。
まあね、
人子おじさんだよね。
人子おじさんですよね。でも時代的にまあなんかそれが粋やなとかええなっていう時代やったから許されたんですよね。
だからまあ一線越えてないからいいだけじゃない。
そうですね。ほんまに人殺してるとかほんまになんかしてるわけじゃないから許されてるだけですよね。
シャブはやるけど。前もこの話したね。なんかわかんないけどちょこちょこビュースを言ってたな。
そうそう、トラさん絶対シャブやってるやつね。そこそこだ反響があったんですね。
トラさんだってシャブやってるよな。
やってるでしょうね。やってないのにあの顔やったら頭おかしいですからね。
の時代の あの時代の あの人でシャブやらないわけがないし、
うん、
テレビに映ってない時はめちゃくちゃセックスしてるしね、
うん、トラさんね、うん、
テレビってなんだよ
って、テレビってわかんないけどそのね、その映ってないシーンでものすごい暴力的なセックスはしてる顔ですからね。
そうよな、ほんとそのりょうさんがめっちゃ風俗はしごしてたりするんやろうな
って確かにね、りょうさんは勢力旺盛そうやから絶対風俗行ってますよね、中川の金でね、なんかこう
作ってるよ、
経営してる、経営してる、そうそうそうなんかだから風俗嬢のそのなんていうの、なんかその研修と称して嫌やわ、もう亮さんのセックス考えの結構嫌やわ。
でも普通にしてそうじゃん、
してそうしてそう、確かに
やっぱ。でもそうだよね、だから嬢とか嬢とかでもそうしてなさそうでもあるよね、確かに。
嬢、明日の嬢、
うん、
明日のジョーはなんかやっぱ童貞であってほしいイメージあるな、なんか。
一歩は童貞でしょ。
一歩は童貞ですね。うん。
ボクシングやってる場合じゃないよ。
本当ですよ。
セコンドやってる、セコンドやってれば、童貞のセコンドなんて日本初やぞ、多
分。そうかも、そうかも、それ。
マジで少ないと思うよ、童貞の。
マジそうね、童貞の、俺童貞やけどセコンドやってますって人いたらほんま謝るわって感じですよね、我々。
だってボクサーでそこそこ行かないとなれないでしょ、多分。
なれないですね。
ボクサーでそこそこ行って童貞ってあんまね、上ぐらいやで、ボンベたいなと。少年漫画なのお前っていう
確かに上と一歩童貞やな。
でもなんか鉄郎とかあんま童貞臭しないもんね。
鉄郎、
銀河鉄道、
銀河鉄道もね。ああ、まあまあ確かに童貞臭はせえへんな、言われた、まあ、
すげえ若いから童貞感もわかんないけど、いずれ思想感はすごいある。
そうね、その好きあらば思想ですよね。
メーテルとでもする根性ありそうだ
な。いや、ありそうありそう。もうなんかいざとなったら鉄郎はそのやりますよね、あいつは。
やるやるやる
一歩と違うよね、そこは。寝てるっつってやりますよね。
うん、時代もあるし、
時代もあるし、やりそう。
もちゃいことやってるしね、少なくとも。まあ、
未来で子供ができとるからってこと。
うん、静かちゃんと見て、ね、そのほんま一番怖いのはジャイ子の子供どこにっていう。
そうね、そのジャイ子とジャイ子の子供の未来はどこに消えてったんやろうと思いますけど、
うん、まあジャイ子はいい年だって恐ろしい話やね。
恐ろしい話、あんまり考えちゃダメの、そのなんかね、その今のご時世ならそっちの方のケアどうなっとんねんって絶対言われるやつね。
俺昔からちょいちょい言ってるけどね、ドラえもんめっちゃひどい
めっちゃ広いね、確かに。
ルッキズムめっちゃあるよ。
韓国の漫画みたいな感じのね、なんかもう美男美女以外は子供を作る価値なしっていうね。
うん、そうだよね。だってしかもさ、のび太が失敗したのジャイ子のせいにしてるもんな。
確かに確かに。ジャイ子か。
のび太のせいやんか。
ジャイ子かわいそうやわ。
うん。そう、ジャイ、まあ、だから幸せにしてんのかな、作品の中で一番成功してるもん。
なんかあれですよね、漫画家でその大成功してるんですよね。
で、彼氏もできて。
できて。
絶対、食材よね、ジャイ子に対する。
そうですね、これこう、うまいこと、これでジャイ子はジャイ子でうまいこと言っとるんやぞって読者に言ってますよね。その辺はもう何言いづらくなるから、もういいですか。そのジャイ子で引っ張らないでもらえます。
あの プロに出てき
た。アフロ田中の。
私が尊敬している先生たちはもっと頑張ってるんだから、才能のない私はもっと頑張らないとダメなのよ。ガリガリ
違うの違うの、
ジャイコがガリガリになって、いやだからたまにさ、トヨタとかさ、
はい、
なんかドラえもんパロとかすんじゃん、
はいはいはい、
ジャイコも出たりしてるから、ジャイコかわいいとかやるじゃんか、
うん、
前田敦子がやったり
して、やったりね、うん、
そうじゃないよな、うん、ジャイコは漫画家になってんだから、
うん、前田敦子ではないですよね、
なんか、
うん、
すっげえ膝がよれたジーンズ履いて、うん、
やっぱだから多分ビジュアル
外とかさ、
うん、
散歩しないやろ、真っ白やろ。
そうね、まあその辺のね、漫画家の独身の女性の方はまあまあまあ、
いや、ね、なんかジャイコって、
うん、
あのなんつうのかな、新さんなめこみたいな漫画家じゃならなさそうじゃない。
そうね、そうそうそうそう、ジャイコは多分だからその鋼の錬金術師みたいな書いてる感じでしょ。
そうそうそうそうそう、
そういうことでしょ。
そうそうそ
う、うん、
そういうバリバリ漫画家になってそうよ、ね、
うん、もう第一線のそのもうアニメか映画化のやつを書いてるイメージよね。
そうそう、しかも2作書くタイプ。
いやもうそれめっちゃ共感できるけど、これ聞いてる人はもう、いやむちゃくちゃわかりますよ、2作当ててくるタイプね。
そうそう、うん、いやなんかね、ミステリーという流れとか、
うん、
なんか そういう感じの人じゃん。
わかりますわかります、そういう。
絶対今デジタルで書いてるよ。
そうね、iPad で書いてるタイプね。
うん。
うん。
だからなんかそんな昔のっぽいしょうもない格好を着て、トヨタ乗ってる場合じゃないね、クリスティーネ先生は。
クリスティーネ、ジャイコは違うねんと。クリスティーネ5だか。
そう。でも、たまにお兄ちゃんが、すごい心配して電話かけてくる
ね。
なるもんじゃねえな。
なるもんじゃねえなって言ったらもう終わるんですよこれ。
すごい充実してる、アニメ化も決まったしとかも、もう泣きそうになるもん。
よろしいですやん、もう最高ですやん、アニメが決まって、もうやめましょう。
いや人間な、そんなもんではなかなか幸せにはなれんのじゃ。
やばいわ、もうクリスティーヌ・ゴーダの話もう悲しなるわ。
まあでも伸びでもさ、だから伸びたと一緒にいたら子だくさんで、貧乏子だくさんで、
うん、まあ、漫画家にはなってないってことですね、多分。
漫画家にはなってなかったよね。
うん、確か。普通の母ちゃんになっとるんですよ。専業主婦かな。うん。
だってどっちが幸せだったかっていう話だよね。
そうですね。クリスティーヌ・ゴーダがいいのか、ジャイゴが良かったのかって。
すっげえさ、豪邸にさ、一人で。もうデジタル導入してるからさ。
リモートだから。
リモートだからさ、みんな。音声ではわかるけどさ。
誰一人来ない豪邸でね。
誰一人来ない豪邸でさ。円屋だぜ、もう。そうそうそう、ドラえもんが、買う買わないって言ってたら、ドイツと城とかに住んでんじゃん。
あーやばい、もう今日一好きなセリフはやっぱ円屋だぜですよね。
円屋だよな、円屋すげえ城買って、円屋とあの一人なんかエンジニアの男の人
しかいないね。やっぱ村田らもやっぱキレキレやな、やっぱ円屋だぜってワード出てけえへんもん普通の人。むちゃくちゃ面白い。
円屋の話聞いた時に、あのドラえもんのあのお城のエピソードを思い出したんですよ。
最高ですよ。エンヤだぜ、もうめっちゃ刺さりましたよ。そうですよね。クリスティーヌ・ゴーダはもうエンヤの感じですよね。
そうそうそう。なんかね、まあ、偉いよね。
偉いよねって。偉い、偉い。クリスティーヌ・ゴーダ偉い。静香ちゃん、ダメよ、そんなの。クリスティーヌ・ゴーダよ、偉いのは。
そうそうそう。いや、うん。いや、で俺、そういう、こういう、クリエイターに、が見なければいけないのはジャイコですよ。
うん。
うん。道具に頼らずに何回も何回も書くから書けるようになるんだよ。
何やろな、何か分からないですけど今僕泣いてるんですよね。なんでなんやろ、なんか泣いてますよ今。
だってジャイコがね、だってそのドラえもんに出しても絵の上手くなる道具で上手くなってもしょうがないから、
ね、しょうがないからね、
うん、
絵が上手くなるやつじゃダメだからね。
そう、大体の人が G ペンなんかちょっと使ってなんじゃこりゃってやめちゃうんだから
、うん、
そう、小学生で結構使えてんだから、
うん、なんでだよな、もう円やだぜあたりから涙止まらなくなってきてるんよな、なんか
大してお金もないのにさ、
うん。
それね、まあでも、まあ、昔から俺結構、ね、結構ちっちゃい頃から引っかかりポイントだったんだよな、ジャイコに関しては。
ジャイコに関してはね、ジャイコの未来はどこ行っとんねんというね。
まあその SF としてあからさまに矛盾な部分もあるし、
はい、
本当にブサイクには結婚する権利がないんかっていうさ。
そうですよね。
昭和のあからさまの悪意というか、残酷さがあるよね、う
ん、ありますよね。だから藤子先生もいい時代に生まれたよね。
だからでも藤子不二雄って決してさ、そういうタイプではないじゃん、
うん、
F さんって、
うんうんうん、
だから世の中もっとものすごかったやろうね、30年代後半とか。
そういうことですよね。だから多分そのそういうことガリガリな思想じゃない人ですら平気でそういう漫画描ける時代やったってことですからね。
っていうか、なんかこの間なんかで聞いたんやけど、
ほいほい、
東洋の魔女っていたじゃん。
はいはい、バレーボールの、はい、
東京オリンピックのバレー選手、
はい、
がチャン、あのキャプテンが28歳やったんやけど、
はいはいはい、
28歳じゃ誰とも結婚できないからって首相がなんかお相手探してあげたっていう話があるらしくて、
うーん、
28歳じゃもう相手がいない、いなかったんだぜ。
そうか、28でもう結婚してないってことはもうこの人はもう一生独身でもおかしくないという年齢やったってことですね。
そうそう、でもそれはそんなに古い話じゃなくて、
はいはい、
動物のお医者さんに、
はいはい、
菱沼さんって院に行ってるじゃん、
はいはいはい、
で26歳になってクリスマスケーキ26日ならギリギリ食べられるからみたいなの見てるね。
はいはいはい、
動物のお医者さんの時代にはもう26はかなり商品価値として下がってますよというのは暗黙の了解であり、かつ漫画で書いても
まあ叩かれなかった頃なんや。
というか女性漫画家がそもそも書いてるしね。
だからその女性作家の中で26ってもう賞味期限ですって書ける頃なんですね。
書ける頃だし当たり前だったんじゃない。
なるほど、
すごいよね、大学出て3年しか経ってないの。
なるほどなるほど。
でもまあ子供作るんなら、そうそうそう、この間31歳の人と飲んでたんだけどさ、
ほいほいほい、
うん、両親同い年やった。
ほうちょっと、うん、でももうそろそろ時間だからこれで4で終わっとこうかな。
終わっとこう、
終わっときましょう。ほうほうほう。